はい、こんにちは、内藤です。久々に音声をお届けしたいと思います。ここ最近ですね、愛知県では、甥っ子が、未成年の甥っ子がおばを殺害して、20分後に自らも電車に飛び込んで亡くなる事件があったり、東京の方でも23歳の息子が父親を殺害して、で今日は東京の方では35歳のお母さんが、まあ、5歳と7歳の子供2人を殺害した後自ら命を絶つという事件もあったり、で関西の方では大学生5人がサッカー部の5人がですね、大麻取締法で逮捕、また最近ですね、ここ1ヶ月2ヶ月で目につくのが未成年の詐欺事件ですね、受け子として逮捕される事件、この間も甲子園に出た大学生、逮捕されましたよね。でこうした事件がもうここ数か、ここ2ヶ月ぐらいでですね、立て続けに起きている、じゃあこの背景は何かというとですね、まあ、ほとんどはですねストレスなんですよ。こういった犯罪、まあ、飲酒とかもに絡む事件とかもそうなんですけど、あと痴漢とか性犯罪についてもストレスが原因というふうな心理分析もあります。でこのストレス、じゃあどこから来るかという上で、多分 50% 以上は家庭から来てるかなっていうところが大きいように思います。これは私の感覚ですね、肌感覚です。14年間やってきてる中で、で子供が荒れている状況下のご家庭に関しては、いつ子供が犯罪者になるかわからない不安から一生懸命抑えようと、それを止めるために一生懸命やられているお母さんお父さんは少なくないんですね。ただそれをやればやるほど結果としては逆効果になっているっていうことも事実なんですよ。で、まあその現状として親子関係が良くない状態、かつ子供が荒れている犯罪に、発展しそうな状況下においては、強制的な方法を取るのが昔の中では一般的なやり方だったんですけども、それでは歯止めが効かないっていうのが今の子たちになります。なので私も各クライアントさんやご相談に来られる方たちには言いますけども、一時的に捕まったり警察沙汰になることはもう覚悟した上でやっていかなければいけないっていう現実的な考え方を持っていかなければ冷静に対応することはできないですよ。でこう何のためにこう、まあ、私の仕事もそうなんですけども、更生に取り組むかといえば、まあ子どもの構成、まじりつですよね。プラス親子関係の、改善。で、ところは私は重きを置いてやっているんですが、犯罪をやったからじゃあ人生が終わるか、まあ、当然殺人とかね、そういったことに関しては一生十字架を背負っていかなければならないことになるんですけども、大半の場合は例えば万引きだったりとか、まあ、詐欺事件も絶対良くないですよ、重い犯罪なんで。良くないですけども、やり直しがまだ効く年齢であれば、親御さんの対応次第で更生は可能。ただし、子供が例えば犯罪を犯した時に、もう犯罪者とは一緒に住めないみたいな、もう人格を全員否定するような言葉をかけてしまうと、ずっとその要は犯罪、子供の犯罪で悩むような人生になってしまうんですよ。親から、まあ、昔で言う感動ですよね、されると、まあ、自暴自棄、暴走モードに入って、昔と違って今はいろんなところに、受け子もそうですけども犯罪があります、そこで、加害者になってしまうケースもありますし、もしかしたら被害者になってしまうケースもあるということなんですよね。で、まあ、2020年この新型コロナウイルスで、世間がもう全体的にネガティブに、なったり、芸能界でも自殺が立て続けに起きたりですね、もうほぼほぼマイナスな情報が多い年になっているんですけども、かといってこれをいい意味で逆手にとって前向きに生きている人たちもいるのも事実なんですね。これはやっぱ状況をどう捉えていくかによるんですよ。例えば私に関しても2020年の公演、学校公演は全てキャンセルになりました。そこで、まあ、一つの大きな活動が足止めをせざるを得なくなった。ただその代わりオンラインサロンであったりとか、オンラインでのカウンセリングですとか、電話とかですね、LINE やメールでのカウンセリングっていうところに重きを置くことができたり、で新しい、切り口ですよね、 出版に向けて準備を進めたりとか、あるいはその企業に向けてのフォローアップだったりとか、そうしたことで角度を変えて、この状況に合ったやり方を取っていく、柔軟に対応していくというところに重きを置いて進めています。まあ、当然、この上半期、今年上半期は私も結構精神的にもきつかった部分はあったんですけども、ただ、いろんなことが学べて、いろんな気づきがあって、で、今に至るということで、残りですね、10、11、12、3ヶ月、ちょうどあと4分の1、2010年残っているこの3ヶ月で、2021年に向けての準備を進めていくように今やっています。で、クライアントさんの皆さんには、今年であれば9ヶ月の振り返りと、残り3ヶ月どうやって過ごすのか、そうしたところを整理していただいて取り組んでいただいているようにしていますし、このブログを読んでいただいたり聞いていただいている方にはですね、もうしつこく PDCA に関してはもう年始ね、去年年末から言ってますよね。で、自分が今9ヶ月経って、2020年9ヶ月経ってどういった行動をして、どういった結果が出たのか、その辺もしっかりと現実から目をそらせずに見つめていく、子供との関係も現状どうなのか客観的に見ていくこと、で、どういった結果を望むのか、子供との関係だったり、そういうことを整理した上で今何をすべきなのかというところを見つけていく、この見つける作業が一番最初の課題になってきます。で、ここの課題を見つける、あるいはその課題の達成の方法を整理するために無料相談であったりとか、オンラインサロンだったりとか、パーソナルのセッションだったりとか、そういったものを活用していただくというふうなご提案をさせていただいております。なので、ここ最近ですね、もう親子関係はじめ未成年の子たちが加害者になるような、あと被害者になる、事件もすごく目立つんですね。それを守れるかどうかというのは親御さんの考え方や生き方次第、これで 50% 以上は防ぐことができるというふうに私は考えています。そこをおろそかにしてしまうと、どんだけ頑張ったとしても 50% までしか、高めることができない、構成の確率を。なので、今自分がどういった状況なのか、自分と子供との関係はどうなのか、何が問題になっているのか、で、今どんなやり方をやっていてどんな結果が出ているのか、そういったところを整理していく、そこをまずやっていくようにしてください。で、分からない方は、まだ利用したことがない方は、初回1時間無料で、お電話でも相談乗れますので、ぜひ、ご利用いただいて、他の方はですね、その先言った、オンラインサロンだったりとか、パーソナルセッションだったりとか、あるいはこのブログに関しても無料でいつでも読み返せますので、このブログにも私の考えは、たくさん出していますし、答えもたくさん載せていますので、それを読み返しながらご自身で取り組んでいただいたり、あるいは他の相談窓口っていうところを探して、自分たちに合う相談窓口を見つけて改善まで取り組んでいく、合理的に考えていくことが重要ですので、その辺をぜひ改めて、10月始まって5日経ちましたけども、もう5日経ったんですよ。なので、もうこういうふうにどんどんどんどん日にちは月日が経っていきますので、日々ですね、自分が毎日どういった行動をしたのか、そういったことを考えながら、年末どういった状態で最低限迎えておきたいのか、それに向かうためにはどうすればいいのか、何をするべきなのか、そういったところを見つめ直して、ぜひ取り組んでいってください。それではまた。